ありがとう、作家の本田健です。今日はお金に困らない人が密かにやっている習慣についてお話したいと思います。今日も引き続きモントリオールのホテルから撮ってるんですけども、今日は外は28度ぐらいっていうので、こっちの人は暑って言ってるんですけど、多分東京の人から見たら涼しいってなるんでしょうね。でも湿度はね、そこまででもないから、逆に夜は寒い感じが、してます。これから、アムステルダムの方にあと数時間で、行く予定ですが、ホテルがレート宿泊しようとしてくれることになったので、これを撮ってます。1番目、お金に困らない人が密かにやっている最初の習慣ですけども、お金の現在地をいつも認識しているということですね。お金に困っている人とか、お金に関してうまくいってない人っていうのは、お金の現在地のことがよく分かっていません。例えば今収入どれぐらいありますかって言われた時に、いくらあるんだろうってさっぱり分からなかったりしますね。で、いくらお金がありますかっていうふうなことを言われたとしても、今この三井住友にこんだけあって、ここに郵便貯金にこんだけあって、確か定期預金があって、っていう感じで、で、そしてそのどれぐらい収入があるのかっていうのは、確か今手取りでこれぐらいだったなって、でもそのいくら使っているのかってことに関しては、例えばその厚生年金とか保険料とか、そういうのがいくらぐらい引き落とされているのかっていうのは分からなかったりとか、そしてその自分がいくらローンがあって毎月どんだけ返してどういうふうなのか、まあ、ざっくりの数字を把握している人が多いと思いますけど、意外とですね、細かい数字に関しては知らない人たちの方が多いんじゃないでしょうか。まあ、逆に言うと自分の現在地がさっぱりわからないわけで、今ですね、会社がそのうまくいってるとこはいいですけども、その会社が急にちょっとダウンして、もう一律ですね、5万円給料が安くなった。例えば中国だと3割カットなんていうとこもあるみたいなんですよね。で、いきなり3割カットされたら相当困ると思うんですけど、例えばじゃあ5万円給料が減ったとして、どういうふうなことに、なんか意識をしなくちゃいけないのか。あるいは、お給料がですね、減ってなかったとしても、物価が上がってるってことありますよね。で、その物価がめちゃくちゃ上がっていって、一月にですね、大体ひょっとしたら同じような生活をしてたとしても、今までよりも3、4万円支出の方がね、増えてるかもしれません。まあそういった感じのことを、特にお金がですね、そんなにまだ入ってない時には、それを管理する必要があると思います。で、そのお金の現在地をいつも認識してるかどうか、これはとっても大事なことだと思いますが、お金に困る人はさっぱりわかりません。なので、ローンですごい高い車を買ってしまったりとか、保険に入ってなかったりとか、まあそんな感じのことをしてしまうんですね。なので、このお金に困らない人が、どういうことをしてるのかっていうことですね。これで今日もそれでお金に困らない人と富裕層はまた違う話ですから、お金であんまり困らないっていうのは、ものすごいお金持ちじゃないけども、すごくお金がないわけでもないというふうに理解していただきたいと思います。まあ、いずれにしても現在地を把握しているかどうか、これはすごく大きなポイントですので、理解してください。2番目、お金が入ってくる仕組みを作っている。これはね、例えばお金に困る人っていうのは、従業員の状態を辞めさせられて、そして次の仕事が見つからないピンチみたいになっちゃうわけですよ。なので、今の仕事を辞めたとしても、すぐに例えば転職できるぐらい友達とか、そういう自分の人脈があるっていうふうな人は全然心配する人はありませんよね。同じように例えば不動産収入があるとか、あるいは何かその自分がちょっとしたコンテンツを作って、そして Kindle から月に3万収入があるとか、あるいは今もし会社を辞めたとしても新しい収入があるとか、まあ、同じ会社をやってらっしゃる方でも、その一つの商品商売だけで頑張ってて、で、それで、元請けさんが、発注をやめたらいきなり干上がってしまうような形なのか、あるいは全く違う業界にいろんなものを、ことを展開していて収入が複数あるのか、これも全然違いますよね。例えば、ある時ですね、レストランの社長と、もうだいぶ前、10年ぐらい前かな、多角化経営されてますかって話をしたら、すごい、うちはすごいですよって。もともと焼き鳥だったんだけど、今は焼肉もやってるし、そして蕎麦屋もやってるしっていう話をしてたんですよね。でも今から考えたら、その人にとっては、その他業種で展開してるかもしれませんけど、コロナみたいなのがやってきて、飲食がダメになったらいきなり干上がるわけですよね。だから例えば、異業種に展開してたりとかすると安全ですけども、そういうビジネス的に展開のことも考えても、やっぱそうでないと苦しかったりしますよね。 武田和平さんがそのボーリング場を作った時にね、最大売上が、ね、年間去年よりも96%下がったそうなんですよ。言ってみれば100万円だった売上、まあ、1000万円だった売上が40万、100万だったら4万になっちゃったってことですよね。だからもうほとんどゼロになっちゃった。まあその時でもその武田和平さんが賢かったのは、その2階にボーリング場を作って1階に飲食店が入ってたんですよね。で、そのビルのオーナーだったので、で、そのお金が、その、もうボーリング場ではもうすごく赤字になったんだけど、テナントさんからの家賃収入でなんとか賄えた。で、これがですね、お金に困らないっていう人の考え方です。なので、もっと、長い視点というか大きな視点で考えたときに、日本円だけで収入がない。日本円だけのその資産にしてない。これもね、実は大きいかもしれませんよね。で、日本円だけじゃなくて、ドルで持ってたり、ユーロで持ってたり、あるいはビットコインとか金とか銀とか、そういう円っていうペーパーマネー以外のものを持ってるかどうか。これなんかも実は大事になってくるかもしれません。まあ、いずれにしてもお金が入ってくる仕組みを作ってるかどうか。これはお金に困らない上ですごい大事です。なので皆さんの2つ目、3番目、4番目の収入をぜひ持っておいてください。3番目、お金をもたらしてくれる人を大事にしている。お金に困る人っていうのは、いろんな人たちに不義理をしているので、いざその今やってる仕事がうまくいかなくて転職するとかなった時に、誰も紹介してくれなかったりするわけですよね。なんですけど、困らない人っていうのは、例えば転職する、あるいは辞めさせられた、なった時には、うちに来ませんかって誘いが3つも4つも来たりとかします。僕の友達である、会社の経営者がいたんですけど、辞めるっていうふうに、言った途端に、他の会社からね、社長にならないかってオファーが4つぐらい来たそうです。で、そういう引っ張りだこになってる人はいいですよね。けれども、辞めるっていうふうにもしあなたが言ったとして、上司がどんな顔をするかですよね。例えばあなたが辞めたいって言った時に、それすっごい困るっていうふうに言われるのか、辞める？え？本当？ああ、ありがたいなっていうふうに言われるか。これで全然そのあなたの価値が違ってくるわけですけど、今普段付き合ってる人がね、すごくこう、あなたのことを評価して感謝して、例えばどんな仕事やってたとしても、あなたがそれを辞めるって言ったら、辞めないでって涙ながらにお願いされるぐらいいい仕事をしてたとしたら、絶対お金には困りません。そして、お金をもたらしてくれる人、お客さん、そして取引先の人たち、そういった人たちを大事にしてたら、何かあった時に必ずその人たちが助けてくれます。なので、それがまあ人望っていうものになると思いますけども、あなたにお金やチャンスをもたらしてくれてる人に対して、もうすごい感謝できてるかどうか。これはね、すごい大事ですよ。なので、このあなたがこれからお金をもたらしてくれる人たちにどれだけ感謝したり、ありがとうって言い続けられるか。これはすごく大事だということを分かってください。4番目。自分の才能を使って新しいことを考えている。お金に困る人っていうのは大抵一つの職業やってて、一つの仕事しかしてないんですよね。なので、その仕事が行き詰まったり、うまくいかなくなったり、辞めさせたり、あるいは辞めたり、あるいはそのリタイアした時にいきなり困ってしまうわけです。でも、自分の才能を使って今までとは違う仕事のやり方をしたりとか、今までとは違う職種で働き出したりとか、そういったことをできる人っていうのは一生お金に困りません。なので、もしあなたが今辞めさせられたとして、いくつか別の仕事って考えられますか？例えば僕はね、その辞めさせられた、まあ、辞めたとしたら、パッと考えられるのは占い師。そして手相を占って、まあ手相も僕見れますけど、まあ大体その人のことを見たらわかるから、例えばこういうふうなライフワークとか、パートナーシップとか、こういうふうなことを気をつけた方がいいですよってことを言って、なんでわかるんですかみたいなことができるかもしれない。で、そういう手相占いっていうのができるかもしれないし、他やろうと思ったら、例えばこれは一つの頭の訓練なんですよね。ゴーストライター。これはできます。本を書くのは上手だから、誰かの本を書きたい、書いてほしいって言われたら、OK って言って書いてあげることができる。なんかのプロデュースなんかもできるし、たこ焼きだってできるかもしれないし、その行列ができるお店っていうのは多分僕ならできると思います。まあそういう意味で、自分の才能を使って新しいことができるかどうか、よかったら考えてみてください。で、あなたも自分の才能をもっともっと使って何かやったとしたら、ひょっとしたら今の仕事よりももっともっといい収入がね、もらえるようなことになるかもしれない。まあそうやって考えたら、それだけで楽しいですし、一生お金に困ることはないと思います。さあ、そしてお金に困ることがない人がやってる5つ目ですけども、人を助けてる、人助けを常にしてる。これはありますね。 そのお金に困る人っていうのはやっぱり人に困る人なんですよ。何かあった時に誰も助けてくれない、これがねやっぱりお金でその困る人の特徴だと思います。逆に言うとお金に一生困らない人たちっていうのは友達がいっぱいいて、取引先の人たちがあなたのことをとっても大事に思っていて感謝してくれて、素晴らしい仕事をあなたはしてるっていうふうに、評価してくださってたとしたら、僕がですね今までその付き合った実業家の中で一番人望がある人がね、事業がうまくいかなくなって一旦倒産したんですよ。でそういうふうな状態で普通はダメになるじゃないですか。でも彼の人望が本当にあってね、素晴らしいこう人だから、でみんな100万ずつ出してあっという間に2000万円ぐらいになったのかな。でそれでまた新しい会社を作ってあっという間に復活したんですよね。なので普段から人助けしたり誰かを、繋いだり、そういう、まあ、いやらしい言葉で言うと、恩を売ったことがある人、誰かに恩義を感じてもらえるぐらいいい仕事をしている人は、間違いなくお金に困りません。なので、もしあなたがお金に困ったとしたら、それまで不義理をしていた。あるいは誰かのことを大事にしてなかったからであって、もし普段からいい関係を持ってたとしたら、絶対困ることはないということを理解してください。僕はさっき言ってた5つお金の現在地をちゃんと理解してて、お金が入ってくる仕組みを作っていて、お金をもたらせる人をすごい大事にしていて、自分の才能を使って新しいことをどんどんやっていて、そして人助けをしている人、あなたは絶対大丈夫。本田健がポンって太鼓判を押してあげたいと思います。ではあなたがまだできてないなと思った分野、そしてこれはできてるなと思った分野、よかったらコメント欄に書いてください。お金の現在地はいつも把握してたんだけども感謝はしてなかったなとかね、自分の才能を使って新しい商売ビジネスなんか考えたこともなかった、そんな感じのことを書いていただけるとあなたの次のステップが見えてくると思います。ぜひあなたの次のステップをワクワクしながら選んでいただきたいと思います。あなたのコメント欄とっても楽しみにしてますのでよろしくお願いします。ありがとうありがとうありがとう。作家の本田健でした。ご視聴いただいてありがとうございました。ただいまハッピーマネー会員っていうのを募集しております。ハッピーマネー会員という意味なんですけども、 YouTube の中ではなかなか話しにくいこと、そしてもう少しディープなこと、最近ではスピリチュアルなことについてお話しています。スピリチュアルとお金、そしてお金っていうのはエネルギーだと思いますけど、それをどうやってうまく引きつけたり、そしてどうやって気持ちよく流すのか、そんな話から株式投資の話、未来予測の話、そしてどうやって自分のエネルギーをコントロールして幸せに豊かに生きていくのか、そんな話なんかもしております。まあ、心理学の話から国際政治の話、そういったこう YouTube でなかなか話しにくい話なんかも自由に話させていただいております。興味がある方、もう少し学んでみたい、もう少し深く知りたい、そういう方はこの概要欄にて見てください。